平成29年10月1日発行、福祉習志野第151号。皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか。今年の夏は不安定な空模様が続き、30度を超す連日の猛暑、豪雨による河川の氾濫、山崩れの被害が多発し、からりとした本来の夏らしい日々がないまま、いつの間にか秋の足音が近づいてしまいました。これから深まる美しい日本の秋を期待したいものですね。それでは、10月1日発行、151号の内容をお届けします。まず表紙、上段には、青少年ワークキャンプ8月5日。総合福祉センターから電車を乗り継ぎ、市川市の有の実コースに行ってきました。タイトルの下に、参加者全員の集合写真と、有の実コースの緑の中でスカイライダーを楽しむ少年たちの2枚の写真が載せられています。そして、表紙の下段には、夏休みボランティア、夏ボラ説明会に参加した学生たちが、夏休み中に様々なボランティア活動に取り組みました。ゆいまーる習志野の夏祭りで、縁日のお手伝いをしている2枚の名刺台の写真が載せられています。なお、この表紙の詳しい内容については、見出し9と見出し10でお伝えします。それでは記事の内容を順を追ってご紹介します。見出し2、赤い羽共同募金にご協力をお願いします。期間、10月1日より12月31日。歳末助け合い募金、期間、12月1日より12月31日。以上2つの募金のご案内です。いずれも募金の使われ方など、詳しくご報告しています。見出し3、習志野にもあります、子供を囲んだ地域交流の場。151号では、習志野袖っこテーブルと、みんなの広場、みもみの交流の場をご紹介しています。見出し4、中高生向け個別学習支援事業フリースタデイ習志野のご紹介です。見出し5、秋のイベント大特集、地域で行われる様々なイベントを紹介します。町会主催の8つのイベント、そして施設、自主団体主催の5つのイベントをご紹介しています。見出し6、社会福祉協議会の新しい役員紹介。見出し7、参加者大募集、シニアサポーター養成講座と地域住民の集まりを応援します。地域サロンを始めてみませんか？以上、2つのご案内です。見出し8、ご寄付ありがとうございました。金銭寄付、物品寄付のご指名紹介。見出し9、夏ボラ体験報告、高齢者施設、輝きデイサービス、京成八つの夏祭りボランティアと、宅老所、みもみの石井さん家でのお話し相手、食事の準備などのボランティアのご報告です。見出し10、青少年キャンプを実施しました。8月5日に行われた有の実コースでのキャンプの詳しいご報告です。見出し11、福っぴーレポート。耳の聞こえない人と手話サークルの人たちが交流しているポッカポカの活動の紹介です。見出し12、掲示板。 習志野市運転ボランティアの会主催、運転ボランティア養成講座。向こう三軒両隣、困った時の支え合い、住民参加型家事援助等サービス事業の協力員大募集、義援金の募集、生活福祉資金、教育支援資金貸付制度。以上4件のお知らせです。見出し13、福っぴークイズ。問題と前後の正解と当選者です。見出し14、編集済んで夜が明けて、151号についてのお問い合わせ番号ほか。見出し15、広告。以上の順にご紹介します。
見出しに、続きまして、共同募金に関するご案内です。赤い羽、共同募金運動にご協力をお願いします。赤い羽共同募金、期間は10月1日から12月31日まで。赤い羽共同募金は、私たちの町や暮らしを少しでも良くしようと、頑張っている人たちを応援するために使われる募金です。平成28年度は、習志野市内で1,292,7,510円集まりました。ご協力ありがとうございました。次に、Q&A 方式で一例が示されています。集まった募金はどのように使われるの？市内で集まった募金額の 70% は、千葉県共同募金会から習志野支社協に助成され、習志野市の地域福祉に使われます。30% は千葉県内の民間福祉施設へ助成されるほか、大規模災害のための準備金として積み立てられます。平成28年度の赤い羽共同募金の使い道をご紹介いたします。なお、赤い羽共同募金は、前年度集めた募金が翌年度に使われています。1. フクッピーファミリーサロンのための子育て支援に。2. 習志野市アジサイクラブ連合会芸能大会など行事開催のための高齢者福祉に。3. 福祉サービス利用援助事業の運営のための高齢者や障害者の権利擁護に。4. 福祉習志野の発行、社協掲示板の設置・修理のための福祉の PR に。5. 心配事相談所の運営のために。6. 福祉車両の貸し出し、ボランティアの養成などのボランティア活動に。7. ワクワク交流会、青少年ワークキャンプのための障害者支援に。なお、紙面にはそれぞれの支援先で行われたお写真が4枚掲載されております。続きまして、歳末助け合い募金の期間は12月1日から12月31日までです。歳末助け合い募金は共同募金の一環として行われます。平成28年度は習志野市内で757,4373円集まりました。歳末助け合い募金は全額が次の通り習志野市内の地域福祉に使われます。1. ボランティア市民活動センターだより風車の発行。2. 一人暮らし 老人食事サービスの運営。3、福祉団体、当事者団体、ボランティア団体等への支援。4、災害ボランティアセンター立ち上げ運営訓練の実施。5、広報誌、福祉習志野の発行などです。なお、2ページから7ページ下部には、小学生から高校生までの児童生徒が考えた共同募金関連のメッセージが6つ記載されています。1つ、笑顔を作り出そう。未来への扉を開いて。1つ、歴史ある赤い羽のボランティア。1つ、街を良くする未来が変わる赤い羽。1つ、みんなで少しずつ協力して仲良く幸せになる募金。1つ、ありがとう、幸せ作る羽募金。1つ、一人でも協力すれば笑顔の種になり成長できる。以上で共同募金に関するご案内を終わります。
見出し3、習志野にもあります。子どもを囲んだ地域交流の場。地域の子どもたちに無料や低額の料金で食事を提供する子ども食堂の取り組みが全国的に広まっています。経済的な理由や家庭の事情で満足に食事が取れなかったり、一人で食事を取ることを余儀なくされている子どもを支えようとするものです。子どもを囲んだ食事は地域交流の場にもなっています。習志野市内においても子ども食堂が続々とオープンしています。習志野袖っ子テーブルは地元有志が立ち上げ、昨年12月にオープン。食材は肉などの生鮮食品は購入。調味料などはフードバンク千葉から提供を受けています。また、毎回旬の野菜を知人からいただいています。7月末に行われた習志野袖っ子テーブルでは、親子連れら34人が参加、にぎわいを見せていました。この日は、コロッケと煮物、デザートの冷やし白玉ぜんざいなどのメニューで、食事をとりながら交流を図っていました。3人の千葉工業大学の学生もボランティアとして参加し、配膳なども参加者の親子が共に行い、子どもの自主性や社会性を育んでいました。食事の後は、地域ボランティアによるお楽しみの絵本の読み聞かせ。子どもたちは聞き入っていた様子でした。子どもたちを一人にさせない居場所であり、誰も安心して過ごせる地域交流の場となっているようです。みもみ2丁目の習志野地域福祉事業所ぬくもりは、地元の連合町会や保護司などと協力し、同じく昨年12月に地域食堂みんなの広場みもみをオープンしています。当事業所では社会連帯活動を模索していたところ、地域社会における子どもの実態を知ったことがきっかけとなり、子ども食堂を始めたとのこと。子どもだけでなく地域の誰もが参加できるような食堂にしたい。そんな強い思いで運営しています。またみんなの広場みもみでは、地元の子ども会と協力し、東習志野地区に出張し子ども食堂を開催しています。習志野袖っ子テーブル。場所、袖ヶ浦公民館2階講義室 A。 住所は袖ヶ浦 2-5-1。 開催日時、毎月 第2、第4木曜日、午後6時から8時まで。参加費、子供、中学生まで100円、大人300円。問い合わせ、習志野袖っ子テーブル運営委員会、伊藤、電話、090-1541-8847、佐藤、電話、090-2567-2660、2枚の写真が掲載されています。袖っ子テーブル、食事中の写真。もう1枚は、読み聞かせの様子が掲載されています。みんなの広場みもみ。場所、みもみ消防会館、第7分団詰め所2階。住所は、みもみ 2-12-44。開催日時、毎月第2土曜日、正午から午後2時まで。参加費、子供100円、大人300円。問い合わせ、みんなの広場みもみ、習志野地域福祉事業所ぬくもり内、電話 476-8648。 写真が1枚あります。親子で楽しく食事をしている様子です。これで、習志野にもあります。子供を囲んだ地域交流の場。終わります。
見出し4。中高生向け個別学習支援事業。フリースタデー習志野。ねえ、聞いて。今日ね。生徒が来るたびに楽しそうで、他愛のない会話が漏れ聞こえてきます。こうしてフリースタデー習志野、以下フリスタと言います、の講習が始まります。通ってくる生徒は、年頃の子供らしく、友人のことや学校での出来事を話してくれます。講師も本気でその話に付き合うことで、生徒とより良い関係を築いていけるよう、個別学習支援を行っています。家庭や経済的な事情で学習塾などに通えない中高生などが無料のフリスタに通っています。フリスタでは生徒が学習する楽しさを知り、努力の成果を確認できることで将来への不安を解消できるようにサポートしています。また、学びの場としてだけでなく、講師や仲間とのコミュニケーションを円滑に図り、社会参加への一つのツールとしても活用できるよう心がけています。生まれ育った環境にかかわらず、本当にやりたいことを将来の夢として自分で決め、育んでいけるように講師が生徒をサポートしています。問い合わせは、ライフアップ習志野、習志野市津田沼 5-12-12、サンロード津田沼6階、電話 453-2090、開所日時月曜から金曜日午前8時30分から午後5時までです。ライフアップ習志野は生活と仕事の相談窓口です。お気軽にご相談ください。写真が1枚ついています。年配の方から若者まで12名の頼れる講師の皆さんの笑顔の写真です。これでフリースタデー習志野を終わります。
見出し後、元気な習志野の秋のイベント大特集、地域で行われるイベントを紹介します。最初は、町会主催のイベントです。八津西部、敬老事業、秋祭り。福っぴーも参加するよ。赤い羽共同募金協力イベント。日時、10月1日、日曜日、午後3時から午後6時まで。場所、京成八津駅北口広場。 内容、演芸舞台、みこし、出し、模擬店、その他です。高齢者ふれあい元気事業、赤い羽、共同募金ともに行います。袖ヶ浦ふれあい生き生きサロン秋祭り、ふくっぴーも参加するよ。赤い羽共同募金協力イベント、日時10月1日日曜日午後1時30分から午後3時30分まで。場所、袖ヶ浦公民館。内容、レクダンス、健康相談、おもちゃ病院、小物作り、ビンゴゲーム、ティーコーナー、お菓子付き、その他です。会費は100円です。秋津祭り、日時、10月7日土曜日、午後3時から午後8時45分まで、前夜祭です。8日日曜日、午前9時から午後2時30分まで、本祭りです。場所、秋津小学校、秋津小学校前バス通り。内容、模擬店、星空コンサートは7日、みこし、出しは8日、その他です。津田沼北部、三世代ふれあい祭り運動会、日時、10月8日日曜日、午前10時から午後0時30分まで。場所、第五中学校。内容、パン食い競争、リンゴ皮むき競争、その他です。元大久保、ふれあい祭り、ふくっぴーも参加するよ。赤い羽、共同募金、協力イベント、日時、10月8日日曜日、午前10時30分から午後1時まで。場所、悠々館。内容、模擬店お楽しみ抽選会、青空市場、健康相談、その他です。大久保福祉祭り、ふくっぴーも参加するよ。赤い羽、共同募金、協力イベント、日時、10月28日土曜日、午前10時から午後2時まで。場所、市民プラザ大久保八幡公園。内容、大久保保育所、大久保小学校、大久保東小学校が出演いたします。特産品販売、バザー、ビンゴ大会、福祉体験、その他です。8つ、三世代ふれあい交流お楽しみ会、日時、10月28日土曜日、午前11時から午後2時まで。場所、八津公民館。内容、高齢者と子どもたちの交流、みもみふるさと祭り、ふくっぴーも参加するよ。赤い羽、共同募金イベント、日時、11月3日金曜日、午前11時から午後4時まで。場所、みもみ十字路よりみもみ三叉路商店街通り、歩行者天国になります。内容、パレード、フリーマーケット、抽選会、子供イベント、南口駅前広場、その他です。
続いて、施設、自主団体主催のイベントです。赤根浜、赤根園バザー、日時、10月1日日曜日、午前10時から午後2時まで。場所、赤根園、赤根浜、3-4-5。内容、バザー、模擬店ほか、30分ごとに送迎バスがあります。京成津田沼駅は9時30分から、JR 新習志野駅は9時45分から、屋敷、芙蓉園文化祭&習志野のシルバーフェア、日時、 10月5日木曜日から7日土曜日まで、午前9時から午後4時、最終日は午後2時まで。場所、東部保健福祉センター内婦養園シルバー人材センター。内容、福祉バザー、お茶席は5日のみ、サークル発表会ほか。書、絵画、手工芸、写真等の展示。鷺沼三世代交流習志野のきらっこ子ども祭り2017、福っぴーも参加するよ。日時、10月21日土曜日、午前10時から午後3時まで。場所、習志野市子どもセンター白鷺園園庭及びその前の道路周辺。内容、フリーマーケット、模擬店、ゲームコーナーほか。鷺沼福祉ふれあい祭り、福っぴーも参加するよ。赤い骨共同募金協力イベント、日時、10月28日土曜、午前10時から午後4時まで。場所、習志野市役所。内容、当事者団体、ボランティア団体による活動紹介、作品展示販売、ステージイベントほか。袖ヶ浦食と暮らしの祭典プラスワン、福っぴーは11日だけ参加するよ。農業祭、ガスフェスタ、健康フェア、消防、救急フェア。日時、11月11日土曜日から12日日曜日、午前10時から午後3時まで。ガスフェスタ、健康フェアは午後4時まで。場所、袖ヶ浦運動公園、袖ヶ浦体育館ほか。福っぴーからだよ。この他にも市内の各地でたくさんのイベントが開催される予定だよ。ぜひ参加してみてね。商店街関連のお祭り情報は、ショップランド習志野ウェブサイトへどうぞ。ホームページアドレスは、http://www.sholpland-en.com/enty-3736/。QR コードもついています。以上で、秋のイベント大特集を終わります。
見出し6、新役員紹介のご案内です。社会福祉法人制度改革により、社会福祉協議会の新しい役員が決まりました。任期は、平成29年6月22日から、平成31年6月の定時評議員会の集結の時までです。よろしくお願いいたします。紙面には、海宝義種会長の顔写真と、それに続き、役職、お名前、選出団体の順に記載されています。理事、海宝義種、知識経験者。理事、高橋君江、民生委員、児童委員協議会。理事、田所君子、赤十字法師団。理事、高橋勝、社会福祉協議会支部。理事、広瀬博之、社会福祉協議会。理事、 鈴木俊恵、社会福祉協議会支部。理事、太田創造、社会福祉協議会支部。理事、滝口千代、ボランティア団体。理事、小川俊子、障害者関係団体。理事、岡崎幸子、社会福祉法人。理事、豊島国武、特定非営利活動法人。理事、尾崎克彦、連合懲戒連絡協議会。理事、岩沢義孝、知識経験者。理事、藤田努、知識経験者。理事、遠山真嗣、市健康福祉部。幹事、森田隆、知識経験者。幹事、平沢則夫、知識経験者。顧問、宮本大輔、習志野市長。以上で、理事15名、幹事2名、顧問1名の新役員紹介のご案内を終わります。
見出し7。はじめは、参加者大募集、シニアサポーター養成講座のご案内です。日常生活に援助が必要な在宅高齢者のサポートをするボランティアの養成講座です。日時、11月17日金曜日、24日金曜日、12月1日金曜日、いずれも時間は午前9時から正午です。この日時のほか、市内の各施設等での現場の実習が2日間あります。会場、総合福祉センター2階、泉の家研修室ほか、対象の方は、1、市内在住で高齢者のサポートをする意欲がある方。2、原則として3日間の全日程に参加できる方。3、年齢は不問です。内容、介護保険法改正のポイントや、介護予防、日常生活支援総合事業について、そして、高齢者を具体的に支えるための知識や技術、実技を学び、実際に高齢者を支える活動において実習をしていただきます。定員は先着順で30名、参加費無料。持ち物は筆記用具持参の上、動きやすい服装で参加してください。申し込み期間は10月3日火曜日から11月10日金曜日まで。申し込みお問い合わせはボランティア市民活動センターです。続いてのご案内は、地域サロンを始めませんか？地域住民の集まりを応援します。地域住民が歩いて行けるより身近な場所で実施している住民の交流や仲間づくり、生きがいづくり、閉じこもり予防、介護予防などを行う地域の集まりに対して助成をしています。ただし、社協支部が取り組んでいるふれあい生き生きサロンや子育てサロンを除きます。平成27年度から平成29年度をモデル期間とし、平成30年度から本格的に実施していきます。支援の条件には10項目あります。この10項目すべての項目に当てはまる集まりが支援の条件となります。平成29年6月末日現在、市内16カ所の集まりに助成をしています。現在、地域住民の集まりを主催している方、サロンを検討されている方、申し込みをお待ちしております。お問い合わせ、お申し込みは、社協地域福祉課までどうぞ。 以上、シニアサポーター養成講座と地域住民の集まり支援のご案内を終わります。
見出し8、寄付へのお礼。ご寄付ありがとうございました。継承は略します。平成29年5月1日から平成29年7月31日までのご寄付です。金銭寄付、城内照和、増田美代子、吉浦静夫、株式会社エステートラボ、株式会社丸越、銀陵流千葉銀風会、銀陵流千葉銀風会詩吟の集い福祉募金、習志野市芸術文化協会、福祉イベント実行委員会、株式会社テックエステートのボートピア習志野、明治大学交友会習志野地域支部、手芸ボランティア、物品寄付、八つコミュニティセンター運営委員会。以上です。これでご寄付へのお礼を終わります。
見出し9、夏ボラ体験報告。夏休み初日の4月21日金曜日に、小・中・高校生に向け、夏ボラ説明会を実施しました。参加した38名は、市内福祉施設へ行く前に、ボランティアの心構えや注意点などを学びました。参加者は、夏休みを利用して、高齢者施設での話し相手やお茶出し、夏祭りの手伝い、子育てサロンでの掃除や見守りなどの様々なボランティア活動に取り組みました。そのボランティア活動の様子を紹介します。写真は夏ボラ説明会に参加された皆さんです。高齢者施設、輝き、デイサービス形成やつ、夏祭りボランティア、小学2年生から夏休み期間中にボランティア活動を続けている近藤彩人さん。お姉さんと一緒にボランティア活動に参加したことがきっかけで、高校1年生になった今も、夏休みには、輝きデイサービス形成やつを訪問し、夏祭りボランティアに参加しています。夏祭りでは、特技のマジックを披露します。この日、披露したのは長い棒を浮かせたり、回したり、飛ばしたりする、フラワースティックと指先のマジック、シンブルというマジック。近藤さんの華麗な手さばきに、利用者の皆さんも歓声を上げていました。写真は、近藤さんの華麗なマジックの姿です。拓郎所、みもみの石井さんち、お話し相手、食事の準備などのボランティア。それでは、小学校4年生のルミナンさんからの感想をご紹介します。おじいちゃん、おばあちゃんたちは、すごく楽しんでくれたり、元気に見せてくれていたので、嬉しいなぁと思いました。障害の子も嬉しそうに、楽しそうに笑っているなぁと思いました。最後に、これらをまとめて言いたいのは、おじいちゃん、おばあちゃん、障害の人にも幸せがあるんだなと思いました。これで、夏ボラ体験報告を終わります。
見出し10、青少年ワークキャンプを実施しました。参加者自身で企画した青少年ワークキャンプ。8月5日の当日朝、なんとなく雨が降りそうなお天気だったため、晴れ用、雨用、 どちらのお出かけ先にするかを全員による多数決で決め、晴れようで計画を立てていた市川市大町にある有野見コースへお出かけをしました。総合福祉センターから新習志野駅まで徒歩、電車を乗り継ぎ北総線の大町駅へ。そこからもう一踏ん張り歩き、有野見コースへ到着しました。有野見コースはスカイライダーをはじめ、丸太のいかだなど数えきれないほどのアスレチックやジャブジャブ池がありました。昼からは太陽が照りつける厳しい暑さとなりましたが、緑あふれる自然の中、みんなでアスレチックを思う存分楽しみました。帰りは新習志野駅にあるスーパーに寄り、冷たいアイスを食べてほっと一休みしてから、総合福祉センターへ無事に戻りました。その後は調理室で夕食作り、班に分かれて、自分たちで決めたメニューをみんなで協力して作りました。キャンプファイヤーでは、係のメンバーが一生懸命準備した出し物や、歌、ダンスで盛り上がり、とても充実した楽しいワークキャンプになりました。なお、10月15日日曜日には、新習志野駅前で赤い羽共同募金の街頭募金活動を行います。それでは、紙面に載せられている10枚のスナップ写真を時系列でご紹介します。9時40分、総合福祉センターから有野見コースまでは徒歩電車で移動しました。紙面には、電車内の4人の少年たちのスナップ。11時30分、有野見コースに到着してから、自然の中で、吊り橋、ジャブジャブ池で、池に落ちないかなとドキドキしながら、丸太のイカダ乗りなどのアスレチックを楽しむ3枚のスナップ。16時30分、福祉センターへ戻ってから、調理室で班に分かれて夕食の支度をするエプロン姿の2枚のスナップ。出来上がった煮込みハンバーグとカレーライスの2枚の写真。18時30分。そして締めくくりはキャンプファイヤーの歌って踊って楽しかったというキャプションが付けられ、キャンプファイヤーを囲み参加した青少年たちが歌や踊りを楽しむ2枚のスナップで紙面が飾られています。以上、8月5日に行われた青少年ワークキャンプの様子の紹介でした。
見出し11、フクッピーレポート。ポッカポカの活動をフクッピーが紹介します。はーい、僕フクッピー。今回は年間を通じて耳の聞こえない人と手話サークルの人たちが交流をしているポッカポカの活動に参加してきたよ。暑さ厳しい7月のある日の午前中、総合福祉センター2階泉の家、栄養指導実践室では、耳の聞こえない人と手話サークルの人たち18名が集まり、そうめんを作っていたよ。具材には大葉、みょうが、万能ネギなどを刻み、静かな空間の中にも手話や触手は身振りを交え、参加者の皆さんが交流をしていたよ。中には相手の口の動きを読み取る口話で相手の話を理解しようとしていた方もいたよ。ポッカポカは耳の聞こえない人と聞こえる人が互いに協力して、耳の聞こえない高齢者や他の障害も重複している人たちと交流をしている仲間なんだ。毎月のように調理や折り紙、バス旅行など実行委員が年間計画をもとに毎月末に打ち合わせを行い企画運営しているんだって。だから参加者全員が笑顔いっぱいで楽しんで参加しているよ。役割分担がはっきりしていて、 自分ができることをみんな率先して行っているんだ。出来上がったそうめんとデザートのリンゴはとっても美味しかったね。耳の聞こえない人は不安や悩みを抱えている日常がある中で、こうやって気心の知れた仲間同士で集まることは楽しくもあり、ほっとする場なんだろうな。問い合わせはポッカポカ実行委員会佐々木までお願いします。ファックス番号 477-4559 です。写真が2枚ついています。1枚はサークルの代表と3名の方々が目や口や手でコミュニケーションを取りながら包丁で野菜を刻み実習をしている様子です。もう1枚は出来上がったそうめんとデザートのリンゴです。これで福っぴーレポートを終わります。
見出し12、掲示板。最初は運転ボランティア養成講座、習志野市運転ボランティアの会主催。車椅子のまま乗車できる福祉車両を運転し、公共の交通機関では、外出困難な方々を病院や施設等へ送迎するボランティア活動です。運転ボランティアの活動に関心のある方なら、どなたでも歓迎です。日時、12月2日土曜日、午前9時30分から午後0時30分まで。受付は午前9時15分から。会場、総合福祉センター2階、泉の家、研修室ほか。内容、福祉車両の操作、車椅子の操作です。持ち物、運転免許証、筆記用具、動きやすい服装でお願いします。主催、習志野市運転ボランティアの会。申し込み期間、10月2日月曜から11月30日木曜日まで。定員15名、先着順。運転免許のない方や76歳以上の方は、運転ではなく、リフト操作や、助手席での安全確認をお願いします。日程が合わない方でも、興味がある方は、お問い合わせください。お申し込み、お問い合わせは、ボランティア市民活動センターまで。紙面の写真は、福祉車両で活躍中の女性の姿です。
次は、向こう三軒両隣、困った時の支え合い、住民参加型家事援助等サービス事業の協力員大募集。社協支部では、向こう三軒両隣、困った時の支え合いの精神で、家事などの住民のお困りごとを住民同士のつながりで解決を図る住民参加型家事援助等サービス事業を実施しています。この住民参加型家事援助等サービス事業の協力員を男性、女性問わず募集しています。募集支部、八津、鷺沼台、大久保、みもみ、霞、秋津、袖ヶ浦の各地区の社協支部です。募集支部以外の地域で協力したいという方も合わせて募集しております。お気軽にお問い合わせください。内容は、専門的な技術や資格を要しない家事などの支援です。活動時間は、1回の訪問につき1から2時間程度です。 申し込み問い合わせは社協地域福祉課です。
続いて義援金の募集。奈良市の市社会福祉協議会では、千葉県共同募金会奈良市の市司会として次の義援金を募集しています。奈良市の市社会福祉協議会窓口にてお預かりしております。名称は福岡県平成29年7月5日からの大雨災害義援金と大分県豪雨災害義援金です。受付期間は平成29年12月27日水曜日まで。
最後は生活福祉資金、教育支援資金貸付制度です。学費捻出が困難な低所得所帯に対し、高校、専門学校、大学等への入学及び在学中に必要な費用を相談の上貸付を行う制度です。1、多制度優先となりますので、まずは在学中の学校に奨学金について確認してください。で、日本学生支援機構、日本政策金融公庫、進学先の奨学金制度、母子、父子、家父、福祉資金などです。他制度を利用できない、もしくは利用しても資金が不足する場合にはご相談ください。教育支援資金、貸付資金を利用できる場合があります。2、利用にあたり、資金は進学される本人が借り受け人、借主となり、保護者の方は連帯借り受け人となります。資金貸付には審査があります。千葉県社会福祉協議会での審査により、貸付の可否が決定しますが、お申し込みから可否の決定まで1ヶ月程度かかります。お住まいの地域の民生委員が、召喚完了まで相談支援を行います。相談問い合わせは、社協地域福祉課までお願いします。これで掲示板を終わります。
見出し13、福っぴークイズ。問題だよ。今回の特集に掲載されている地域の子どもたちに無料や低額の料金で食事を提供する場は何と呼ばれているでしょうか。1、子ども食堂。2、学生食堂。3、地域食堂。答え、郵便番号、住所、氏名は振り仮名をつけてください。電話番号を書いてはがき、ファックス、E メールのいずれかで10月31日火曜日消印有効までに応募してね。正解者のうち抽選で3名様に特製図書カードをプレゼント。正解者及び当選者は福祉奈良市の1月1日号で発表するよ。前号の正解者と当選者は次の通りです。継承略、正解丸2150号、当選者伊藤陽子、おつづみきよこ、西山あつし、ましもちよう、みすけんいち。おめでとうございます。以上で、福っぴークイズを終わります。
見出し14、編集済んで、夜が明けて。子供の貧困、貧困の連鎖という言葉を数年前より新聞報道などでよく目にするようになりました。日本は世界有数の経済大国であるのにもかかわらず、子供の6人に1人は貧困状態にあり、その貧困の連鎖が止められない危機的な状況にあると言います。その中でも特に厳しい状況に置かれているのが、近年増加傾向にある一人親世帯です。一人親世帯の増加は様々な環境の変化をもたらすものの、日本では十分な対応が行き届いておらず、より一層深刻なものとなっているようです。一人親世帯の貧困は、子供の貧困に直結し、さらには次世代への貧困へとつながっていく。すべての子供たちが明るい未来を思い描き、健やかに成長することはできないでしょうか。川道。以上で編集済んで夜が明けて終わります。
以上で平成29年10月1日発行、福祉習志野第151号を終わります。福祉習志野は年4回発行、次回は平成30年1月1日発行の予定です。編集発行は社会福祉法人習志野市社会福祉協議会広報委員会、郵便番号275-0025、習志野市秋津 3-4-1 総合福祉センター内、電話番号は047-452-4161、047-452-4161、ファックス番号は047-451-8211、047-451-8211。ホームページアドレスは http://www.nashakyo.jp/、または習志野支社協で検索。E メールアドレスは info@nashakyo.jp です。QR コードも記されています。151号についてのお問い合わせは、企画総務課、地域福祉課、452-4161、452-4161、ボランティア市民活動センター、451-7899、451-7899、在宅福祉課、453-3838、453-3838、老人福祉センター、桜の家、451-3566、451-3566、地域福祉センター、泉の家、452-4161、452-4161。ボランティア情報、24時間テレフォンサービス、452-3999、452-3999までどうぞ。音声役担当は、社会福祉協議会より、川道清と、朗読サークル、ことの破壊でした。これからは気温の差の大きい日々となります。どうぞ体調を崩されませんよう、お元気でお過ごしくださいませ。この後は皆様の日常生活に役立つ広告のご案内です。
見出し15。続いて、 10月1日号に掲載された広告一点を内容、お問い合わせの順にご紹介します。習志野市高齢独居者と若手介護福祉スタッフが一緒に暮らす新しいライフスタイルをご提案する会社の広告です。夫に先立たれ、一人で寂しい。住み慣れた自分の家に長く住みたい。年金だけだとこの先の生活が不安。重い家具を動かしたい。電球を交換したいけど一人じゃ無理だわ。などお悩みの独居高齢者の方にご提案です。福祉の現場を走り回る中でやむを得ず施設に入る高齢者や若手介護福祉スタッフが育たない現状を目の当たりにし、地域のために何か自分にできることはないかと考えていく中で、戸建てに一人でお住まいの高齢者と若手人材がお互いにより良い生活ができるように新しいライフスタイルの形を構想しました。習志野を愛し、住み慣れた自分の家でなるべく長く安心して暮らしたいと願っている方で、ご興味がある方には詳しい説明をさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。お問い合わせは、介護用品レンタル販売、モナークケア、電話番号 0120-079-315、0120-079-315、住所は千葉市花見川区長作町708、代表小沢までお問い合わせください。ご説明に伺います。ホームページはモナークケアで検索してください。以上で広告のご紹介を終わります。この後は何も録音しておりません。最後までお聞きくださりありがとうございました。
最後です。